あなたはこれまで学校の教室とか会社の会議室、あるいはスポーツの練習なんかでもっと自分で考えなさいとか主体的に動くことが大事だって言われたことありませんか？
ああ、それをもう誰でも一度や二度は言われたことがあるんじゃないでしょうか。
ですよね。で、私たちって皆無意識のうちにその自分で考えることっていうのは絶対に正しい、疑う余地のない正義だと思い込んでいるところがありますよね。
まさに絶対的な正論として社会全体に定着していますね。考えることは知性の証であって、成長の絶対条件であると誰もが信じて疑いません。
でも、もしその自分で考えるという行為そのものが、あなたの成長を最も残酷に妨げている原因だとしたらどうでしょう？
驚かれる方も多いかもしれないですね。
はい。今日は私たちがすっかり信じ込んでいるそのビリレイクの裏に潜む衝撃的な罠について深掘りしていきます。今回一緒に読み解いていくのは、愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室が、2026年6月18日に配信したブログ記事なんですが、
はい。
これタイトルからして容赦ないんですよ。格言、伸びない人はバカかつ考える人というものでして。
いやー、非常に強烈で、かつ問題の本質を鋭くついたタイトルですね。
そうなんです。
言葉の響きは少し過激かもしれませんけど、ここで語られているのはスポーツの枠を超えた人間の学習心理学そのものなんですよね。
ええ、この深掘りのミッションは、なぜ自分で考えることが成長を止める最大のブレーキになってしまうのかということなんです。
なるほど。
そして、私たちが陥りがちなこの思考の罠から抜け出して圧倒的な成長を手にするためには、具体的にどうステップを踏めばいいのかを、これを聞いているあなたと一緒に紐解くことです。よし、ここを紐解いていきましょうか。
はい、よろしくお願いします。
まずは、この自分で考えるという言葉に隠された重大な欠陥についてです。
この記事が指摘している最大の欠陥はですね、正しい判断基準を持っていない人にまで無責任に思考を推奨してしまっているという事実なんです。
無責任に推奨しているですか？
ええ、これは例えるなら、まだ目盛りが正しく設定されていない、微調整の体重計みたいなものですね。
微調整の体重計。なるほど。
はい。その体重計の上に何度物を乗せて重さを測るという作業、つまり思考ですね。それを繰り返しても出てくる数字って全部間違っていますよね。
確かに元がずれてるわけですからね。
でも厄介なのは、測れば測るほど自分はちゃんと100回も測ったんだから、この数字は正しいはずだっていう間違った自信だけが積み上がっていくことなんです。
わあ、それは怖いですね。
十分な知識とか経験、観察力がない状態での思考というのは、この壊れた体重計で心理を測ろうとするようなものなんですよ。
考えれば考えるほど間違った方向へ突き進んでしまう上に、妙な自信まで持ってしまうわけですね。
そういうことです。
記事の中では、人間の成長度合いを賢さ、つまり基準の有無と思考の有無という2つの軸で4つの増減に分類していましたよね。
その通りです。ここを整理すると非常に分かりやすいんですよ。まず1つ目は賢くて考える人。
はい。
自分の中に正しい基準があって、行動しながら修正できるので、成長スピードは極めて高いです。これは理想形ですね。
まあそうですよね。
そして興味深いのが2つ目の賢くて考えない人です。
ちょっと待ってください。賢いのに考えない。それってなんか矛盾していませんか？
一見そう見えますよね。でも、実は彼らも非常に成長が早いんです。なぜなら、彼らは今の自分には正しい判断基準がないということを正確にメタ認知できているからなんですよ。
あー、なるほど。自分が分かってないことを分かっているんですね。
ええ。だから無駄な思考を捨てて、誰の言葉を信じるべきかだけを直感で見抜いて、その専門家の教えを100%そのまま実行できるんです。
なるほど。変な自己流を混ぜないわけですね。
そうなんです。そして問題は残りの2つです。3つ目は未熟で考えない人。これは指導者の助言を「分かりました」と愚直にそのまま実行するタイプですね。
はいはい。
そして最悪なのが4つ目、未熟なのに考える人です。自分の狭く間違った判断基準で指導者の助言をいちいち採点して動かないタイプです。記事はこの3つ目の未熟で考えない人は着実に伸びるのに対して、4つ目の未熟なのに考える人は圧倒的に停滞すると指摘しているんです。
ちょっと待ってください。つまり、指示待ちの自分で何も考えない初心者の方が、 自分なりに一生懸命考えようとする独立心のある人よりも結果的に大きく成長するってことですか？
ええ、そういう結論になりますね。
それって私たちの常識と完全に逆ですよね。これ例えるなら、卵の茹で方も知らないような料理の初心者が基本のレシピ本を無視していきなり独自のフレンチのフルコースを考えようとするようなものじゃないですか。俺の直感ではこの魚料理にイチゴジャムを入れた方がいいみたいな。
ははは、面白い例えですね。ここで非常に興味深いのは、まさにその独自のフレンチを作ろうとする心理構造なんです。
心理構造ですか？
記事の中ではこれを、小学生が大学教授の論文を読んで私は納得できませんと拒絶しているようなものだと非常に秀逸な例えで表現しています。
小学生が大学教授の論文を審査している、それは確かに痛烈ですね。
ええ、小学生が論文に納得できないのは教授の説明や理論が間違っているからではありませんよね。単に小学生側にそれを理解するための前提知識とか論理的思考力が全く足りていないだけです。
はい、当然ですよね。
でもその未熟なのに考える人は、自分よりはるかに経験を積んで指導者からフォームの修正とか新しい手法を提案されても、本当にこのやり方に変える必要があるのかとか、自分には今の形の方が合っているんじゃないかって、自分の低い理解力の方を絶対的な基準にして相手の正しい助言を審査してしまうんです。
ここからが本当に面白いところなんですな。これ耳が痛いリスナーも多いはずなんですよ。
そうかもしれないですね。
正直に告白すると、私もこれ先週全く同じことをやってしまったんです。
そうなんですか？
新しい仕事用のソフトウェアを導入したんですけど、とりあえずボタンを押して試せばいいのに、いきなり触って失敗したくないなって思って。
なるほど、よくあることですね。
で、何をしたかというと、完璧なワークフローを求めてアプリを開きもせずに海外のフォーラムを3時間も読み漁ってしまったんですよ。まずは自分の中で整理したいですとか言って。
まさにそれです。一見するとリサーチに熱心で慎重なビジネスパーソンに見えますよね。
ええ、自分ではそう思ってました。
しかし記事はその納得してから動きたいという言葉の本質を鋭くえぐっています。それらの言葉は慎重さの表れなんかじゃなくて、行動しない自分を正当化するための最高のエクスキューズ、つまり言い訳に過ぎないのだと。
行動しないための言い訳、うわ、図星すぎて胃が痛くなってきました。
なぜならその考えている間というのは、今までの自分を否定されずに済むからなんですよ。
否定されずに済む。
はい、ソフトウェアを開いて全然使いこなせない自分という現実に直面してエゴが傷つくこともないですし、誰かの前で恥をかくこともないですよね。
確かに。
つまり彼らにとっての思考とは、成長へ向かうためのエンジンではなくて、現状維持の殻に閉じこもってプライドを守るための防御行動になってしまっているんです。
なるほど。考えているという知的なポーズを取ることで、自分が傷つかない安全圏にとどまっているだけなんですね。
そうです。記事内に非常に強力な比喩があるんです。水に入る前に泳ぐ感覚を完全に理解しようとするのは不可能だというものです。
水に入る前に。
ええ、泳ぎ方という新しい方法の真の価値とか意味って、実際に冷たい水に入って沈みかけて水を飲んでもがきながら手足を動かして失敗して、その結果を観察して初めて、ああこういうことかって理解できるものですよね。
確かに、プールサイドで腕組みをしながら流体力学の専門書を何百時間読んでも水に浮くことはできませんからね。
ええ、ここで順番の決定的な逆転が起きているんですよ。納得してから動くではなくて、動いた後に納得できるだけの材料が初めて集まるというのが現実世界の正しい順序なんです。
動いた後にですね。
はい、分かるまで動かないというスタンスは一見懸命に見れて、結果的に永遠に理解する機会を失うという残酷な結末につながります。
なるほど。記事には胸に刺さる3つのチェックポイントがありました。これを聞いているあなたを、ぜひご自身の日常を振り返ってみてください。
ええ、ぜひ。
1つ目、もう少し検討します、自分の中で整理したいですと言って何日も行動を先延ばしにしている。
はい。
2つ目、人から受けたアドバイスを過去の自分の小さな成功体験を基準にしてやるやらないの選別をしている。
よくありますね。
3つ目、失敗して恥をかくのが嫌だから確実な正解が分かるまで動こうとしない。これら全部自己防衛のための不正確な思考に陥っているレッドカードのサインなんですね。
その通りです。そしてこの自己防衛のための不正確な思考を、プレッシャーのかかる実際の現場、 例えばバドミントンの試合中なんかに持ち込むとさらなる悲劇が起こります。
試合中って外からはもっと頭を使えとか考えろって一番言われる場面じゃないですか。そこで考えるのがダメなんですか？
ええ、現象を正しく捉える目のない未調整の体重計を持った選手が試合中に思考を始めるとどうなるか。
どうなるんでしょう？
といった事実に基づかない自分に都合の良い素人分析を脳内で始めます。
素人分析ですか？
はい。人間の脳のリソースには限界があります。その貴重な処理能力の8割をその無駄で不正確な分析に消費してしまうとどうなるか。
足が止まりそうですね。
その通りです。物理的に足が止まり、次のプレーへの準備が遅れ、シャトルへの反応が鈍り、最終的には基礎的なショットの技術さえも崩壊してしまいます。
つまり彼らは目の前を飛んでいる時速300キロのシャトルにどう反応するかという現実よりも、自分が負けるための言い訳のシナリオを脳内で執筆するのに忙しくて足が止まっているってことですか？
ええ、これをより大きな視点に結びつけてみると、これはスポーツの試合に限った話ではないですよね。
確かに。
ビジネスの現場でのトラブル対応とか、日常の人間関係の修復なんかでも全く同じ構造が起きています。私たちはプレッシャーや想定外の事態に直面したとき、厳しい現実のデータに素直に向き合う代わりに、自分のプライドやちっぽけな自尊心を守るためだけに、自分に都合の良い敗北の物語を捏造してしまう心理パターンを持っているんです。
敗北の物語ですか？
ええ。彼らは戦略を練っているつもりで、実はその敗北の物語に従って綺麗に負けに行っているだけなんですよ。
うわ、それは恐ろしいですね。でもすごく納得がいきます。自分が傷つかないストーリーを作ることが目的になってしまっているんですね。
そういうことです。
でもちょっと待ってください。もしその自分で考えることがそこまで危険な罠だとしたら、私たちはどうすればいいんですか？言われたことをただ盲目的に信じてロボットのように従い続ければいいってことですか？それだと、もし指導者が間違っていた場合、一緒に泥船に乗って沈むことになりませんか？
非常に重要な指摘ですね。記事が主張しているのは、永遠に脳のスイッチを切れということではないんです。
違うんですね。
はい。本当に危険なのは、自分の低い判断力を過大評価して、自分で考えた方が正しいと思い込んでいることなんです。そこから抜け出して、圧倒的な成長を手にするための究極の解決策として3つの明確なステップが提示されています。
ロボットになるわけじゃない、その3ステップ、ぜひ知りたいです。
第1ステップは、自分の判断を一度保留することです。先人の言葉や指導者のアドバイスに対して、でもとかだってと自分の未熟な頭で採点するのをやめる。
なるほど、採点をやめる。
第2ステップは、違和感があっても一定期間繰り返すこと。自分には合わない、気持ち悪いと思っても、言われた形、決められた型を徹底的に模倣する期間を持つことです。
とりあえず、やってみる期間ですね。
そして第3ステップ。ここでようやく思考の出番なんです。結果、つまり現実のデータを見てから初めて考えることです。
見てから考える。
はい。実際に身体を動かして失敗して、その結果として得た一次データをもとに、なぜあの指導者はこの方法を進めたのか。を後から思考するんです。
なるほど、順番が全く違うんですね。考えるのを放棄するのではなくて、考えるための本物の素材を集めるためにまずは動くんだ。
その通りです。
記事にあった言葉を思い出しました。考えずに100回実行した人には100回分の貴重な現実のデータが残る。考えて一度も動かなかった人には言い訳のスキルしか残らない。これ痛いほど重みがありますね。
ええ、1年後この両者の間には残酷なほどの格差が生まれます。ここで非常に興味深いのは、この記事の後半に登場するある存在からの指摘なんです。
ある存在、誰ですか？
このブログには、AI のレンという解説キャラクターが登場するんですけど、この AI がですね、今のポイントについてさらに本質的な洞察を語っているんです。
AI のレン？へえ、どんな洞察ですか？
レンはこう述べています。行動とは、思考の結果として出力されるだけのものではない。行動そのものが正しく考えるための正の現実データを生産する行為なのだと。
つまりこれはどういう意味を持つのでしょうか？私たちはよく考えてから行動しなさいと教えられてきましたよね。でも実際は行動しないと考えるための素材すら手に入らない。暖かい部屋で考えている自分という心地よい麻酔に浸って分かった気になっているのをやめて、泥をすすりながらでも冷たいプールに飛び込んで100回失敗して現実のデータを集める勇気が必要だということですよね。
これは重要な問題を提起していますね。私たちは自分で何でもかんでも判断して進むことこそが自立であり、大人になることだと勘違いしています。
ええ、そう思ってました。
しかし本当の知性とは、自分の未熟さを認めて、間違っていた時に即座に自分の意見を捨てられる勇さのことなんです。
勇さ。
はい。自分では今正しく判断できる基準を持っていないということを正確に見抜く力こそが真の自立であり、わからないときは先人の知恵をまっすぐに借りて、とにかく走ってみる素直さこそが最強の武器になるんです。
いやー、なんか頭をガツンと殴られたような感覚です。理解してから行動するのではなくて、行動が正しく思考するためのデータを生み出す。
ええ。
自分の再任意未調整の体重計のような考えをいそさを捨てて、正しい行動を即座に選べる人だけが成長の壁を突破できる。今日のこの話は、仕事の新しいプロジェクトを任された時とか、趣味で新しいスポーツを始める時、必ず思い出すべき強力な教訓になりますね。
本当にそうですね。プライドという殻を破って、脳内の言い訳ではなく、現実のデータで思考することの重要性を、これほど明確に言語化して突きつけてくれる視点は非常に貴重だと思います。
さて、ここまで一緒にこの思考の罠について深掘りしてきましたが、最後にこれを聞いているあなたに一つだけ問いを投げかけてみたいと思います。
はい。
あなたが今仕事や日常の中で、これは絶対に正しい、自分にはこのやり方が合っていると信じて強く握りしめているその意見やポリシー、
ええ、
それは本当にあなたが何度も行動して失敗して傷つきながら手に入れた現実のデータに基づいているものでしょうか？
なるほど。
それとも冷たいプールに飛び込むのが怖くて、岸辺に立ったまま自分が傷つかないように頭の中だけで作り上げたただの知的な言い訳に過ぎないのでしょうか？今度もう少し考えてからにしますと言いそうになった時、ぜひご自身の胸に手を当ててこの問いを思い出してみてください。